エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
イギリスの調査によると、新型コロナウイルスへの免疫は急速に減退すると。いうことらしくてですね。
うん。
ワクチンが完成しても、年に2回は接種が必要になる可能性があると。というわけで、新しいビジネスチャンスですよね。
もう。
ワクチンもサブスクですよ。
まあ、そうね。
もうインフルも受けられますしね。
まあでもその方が、なんて言うんですか。
はい。
提供する側もほら、いつ受けに来るか分かんないっていうのは問題じゃないですか。取っとけないし。
ああ、そうですよね。
だからいいんだよね。その、定額にしてもらって毎月、その数用意した方が、
うん。そうそう。
まあ別に来ても来なくても、それはお金ももらえるからね。
そうですよ。
ああ、いいんじゃないですかね。
ぜひ。検討していただきたい。
あれで？アマゾンプライムの特典かなんかね。俺は結構殺到するんじゃないですか？アマゾンプライム。
アマゾンフレッシュって感じでね。うん。用冷蔵で届きますからね。まあそんな昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
全然時事ネタじゃないんですけど。
はい。
大抵の昔話には、教訓があるじゃないですか。
あ、なるほど。
ああ、こういうことしちゃいけないんだなとかさ。
うん、うん。
一つだけね、教訓がどうにもね、腑に落ちない昔話に出会ったん、出会ったというか、知ってるんですけど、なんかこれの教訓ってなんだろうって思うことがあったんですよ。
はい。
それは、浦島太郎なんですけど、
うん。
あれ、教訓ってあるのっていう。
ああ。
結局さ、あれ、浦島太郎って助けた人だよね。で、なんか悪いことしたんだっけって言うとさ、
うん、
何もしてない気がするんだよね。
まあ、さっさと帰ればよかったのにって感じですね。
そこ、
うん、
それはさ、引き止めたでしょ、だってあれ。
まあまあ、せっかく助けていただいたんで、お礼をしたいと。
そうだよね。別にさ、うん、その、なんていうの、その、王兵にさ、なんだ、なんか女を連れてこいとかさ、そういう態度じゃないわけじゃ、浦島太郎、
うん。もちろんそうです
よ。なのにあの仕打ちってないだろうって。
まあでもほら、
気がするんです。
我が振りを直すタイプの教訓じゃない可能性はあるよね。
ああ。
国際結婚って難しいね、みたいな。
ああ。うん、あれ結構、まあそうか。であれは唯一あるとするとさ、
うん、
亀は助けるななんだよね。
見て見ぬふりをします
ね。そういうことしか言ってないよ、あの話は。
そうそう。最近もなんかちっちゃい子が迷子になって困ってるのを大人が見て見ぬふりをするので、7歳の男の子が助けて表彰状みたいな件がありましたけど、
うん、
あれも大人は分かってて声かけてない可能性があるもんね。
まあね、うん。いや、そういうことでしょ、この教訓って。だって。ね、これそもそもさ、一瞬で老化させるような科学力を持ってすればさ、子供にいじめられるわけがないんだよ、亀は。
あ、なるほどね。
あれは振りなんですよ、亀。騙されちゃいけないっていう教訓だよね、だから。
なるほどね。
仕組まれてる、
ね。向こうがいいものだと思ってたけどもって話ですよね。
そうそうそうそうそう。うん、だからなんか教訓としては、なんか、まあ、騙されるなってこと
だよね。
まあ、
ぶっちゃけで言うと、私は最初に話を続けさせるために乗りましたけど、すべての昔話に教訓があるとは全く思ってないので、
ああそう
ただの物語としての、話なんだろうなというふうにしか思ってないですけど。
ああ、まあ、オチがあればいいってこと。
だってあらゆる小説に教訓があるかって言われたら別にないですからね。
だけど。
ただの物語ですから、何かを教えるために作ったものでもないわけですよね。
いやいや、あれは、それ、だとするとクオリティが低いよね。
ああ。
昔話はさ、教訓があるから、まあ許せておけるというかさ、変な登場人物とかが出て、かなり無理してても、
うん、
まあいいだろうと思いますけど、
うん、
まあ純粋なエンターテインメントであれば、やっぱもうちょっとこの、本当あれなのかな？濡れ場とかもあんのかな？それを割愛してるがゆえにちょっとつまんない感じになってるけど。
タイやヒラメが舞踊りっていうのは隠語ですよね。
うん、だそこの表現なのかもしれない、ね。
本当はアワビが3回転ですよね。
うん。
うん。そういうのが多分あったんだと思います。
そうするとちょっと教訓じみてくるよね。
ああ、溺れるなっていうね。
そう
ね。うん。
で、あとはさ、まあおじいさんになって、
うん。
もう一回行くかもしれないよね。
ああ、行きたいなと。
そう。 わしゃまだいけるみたいな、
うん。
で、なんかこう、なんですか、すっぽんパワーで、もう一回行くみたいな。
今度はすっぽんを助けるんですか？
すっぽんを助けると、むくむくむくみたいな。おーみたいな。
残念ながら、すっぽんは淡水に生きてるんですよね。うん、次は沼の底ですよね、行くとしたらね。
うん、なんかちょっとさ、すっぽんの城なんてすごそうじゃないですか。
すっぽん城ですよね、うん。多分ね、そこはね、見間違いじゃなければ、看板に赤ひげ薬局って書いてると思うんですよね。うん、新橋駅すぐそばですよね。
そうするとほら、宣伝にもなっていいかなって、
ね。ああ、そうね。あの、毎年夏になると、緊張がラジオドラマ CM をやるんですけど。
ああ、やってるね、
うん。そういう感じで赤ひげ薬局が作ればいいんじゃないかなってい
う。いいんじゃない？
助けたすっぽんに誘われてっていう感じの。
そうそうそうそう。ねえ、うん、別におじいさんになったからダメってことじゃないんだよ。むしろこっからですっていうさ。
そうですよ。このヘアグローンさえあればっていう。ソーロ ED に聞くっていうね。
おう。
はい。
オットピンではないんですよ。オットセイを助けてみて。
ああ。
次は。
オットセイだったらね。うん。バイカル湖じゃなければ海ですから。
海。
海の底にまた違う城があるんだろうね。
そうそうそう。
うん。ってことはやっぱその、海の底にいる奴らは、何かしか裏があるのは間違いないね、それはね。
そう、やっぱり、沈んだとこにいるっていうことでさ、そうそうそう、やっぱなんかあるよって、裏があるよって思わなきゃダメなん
だ。うまい話には裏がある。
そうそう、そういうことだよね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
10月13日、TBS ニュース。スマホ D 払いで不正決済、
うん、
詐欺の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍の容疑者24歳で、先月30日千葉県船橋市のコンビニで他人名義のスマートフォンを使い D 払いで3万円相当のタバコを騙し取った疑いが持たれています、
うん、
警察によると D 払いには使用金額に上限があり、容疑者はスマホ120台を段ボールに入れて来店し犯行に及んでいたということです。
いやいやいやいや。
およそ100台のスマホでタバコと電子タバコ300万円相当を決済したところで警察官が偶然来店し呼び止めたということです。
いやいやいや。
警察は組織的犯行の可能性もあるとみてスマホの入手経路などを捜査しているということです。
雑だろそれは。1店舗1個だよ普通って。
ほら、あの、お年寄りが電子マネーを何十万みたいのは警戒するけども、
いやいやいや、
スマホ100台は警戒しないよねっていう。
列をなしてるでしょ、レジが。
後ろはもう長蛇の列です。
それはもはやさ、警察を呼んでいいレベルじゃない。
ちょっと困るんですけどって話ですよね。
そう、
うん。確かあの、お札じゃなくて硬貨で支払いする場合も、何十万以上は、
ああ、そうね。
相手にしなくていいみたいな法律あるんですよね。
まあ、そりゃそうでしょうね。
うん、それと同じでスマホも何台までみたいなことをしないと、こういうことが起きる。
うん、たまたま来店の警官ってさ。
だよくあるじゃないですか、警察官立ち寄り所っていうのはさ。
立ち寄ったんだ、
立ち寄ったんですよ、たまたま。じゃなかったら今頃もまだやってた可能性がある。
いやー、これはすごいね。
お店の人も絶対これおかしいよって思うよね。
うん、まあでも、そう、なんていうの、ダメとは確かにちょっと言えないのかもしんないけどね。
そうそうそう。
まずはね。これなん、どうしたんですかとも、まあなかなか言わないけど、
うん、
ちょっとなんだろうね。なんでとも聞けないか、確かに。
だからカードは作れないけども、D 払いは永遠とできると。そういう身分なんですっていう。
すまあね、なんですかね、対応するには、もうあれだよね、ちょっとなんですか。
はい。
読み取りエラーみたいなことを装ってさ、
ああ。
ちょっともうこれ、うちでは無理ですって言わないと。勘弁
してください
と。うん、しかないよね、やられた日には。
まあね、だからまあ普通に考えて一人一台ですよね。
うん。
うん。
どうします？ 120 人のベトナム人が並ぶ。それは断れないよね。
そりゃ断れないですよ、うん。っていうか多分その前にタバコの在庫が尽きるね。
300万円分もタバコ置いてないだろ。
置いてないです。在庫カンパケですよ、それ。
だからさ、それはやっぱりちょっと雑だよね。
雑です。だって6000箱ですよ、カートンにしても。
どうやって持って帰るの？
ねえ。
カゴ、だって言えばカートがあるスーパーならまだしも。
いや、まあコンビニですから、タバコは後ろから出してくるやつですよね。
うん。
自分で持ってかないと。
うん。
ってことは自分は台車ですよね。
台車持ってきて
それしかないよね。わかんないよ。もしかしたら後ろには本当に120人いたかもしれない。
あ、渡すのね。
そうそう。代理購入ですと。彼らにこれから配りますっていうね。
そうか。まあ、とにかく雑だよね。
雑ですね。だ多分これから先なんかあって、携帯2台持ちで、支払いの時に2台使おうとしたのにできなかったと。
うん。
なんで制限かけてんだと。
うん。
いうふうな怒る丸の内 OL がいたとしても、
うん。
それはこのベトナムの人のせいです。諦めてください。タレコミいただきましたパンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月19日毎日新聞、犬の飼い主同士が殴り合いの喧嘩、
うん、
福岡県の路上で犬の散歩中に犬同士の喧嘩がきっかけで飼い主同士も殴り合いになる事件があり、県警柏谷署は19日容疑者81歳を傷害容疑で現行犯逮捕しました、
うん。
逮捕容疑は19日の午前6時10分頃、田んぼの脇の路上で男性43歳の顔面を拳で10数回殴り、前歯を折るなどの怪我をさせたとしています。男性が110番し、警察官が駆けつけました。相手が先に殴ってきたので顔面を10発ぐらい殴ったと容疑を認めているということです。
うん。
署によると、容疑者が連れていた大型の秋田犬が、路上で遭遇した男性の中型のコーギーの尻に噛みつき、口論になりました。立腹した男性が殴りかかりましたが、リードが男性の足に絡まって身動きが取りにくくなり、容疑者が殴り返したということです。コーギーは尻から血が出ていました。容疑者に怪我はありませんでしたが、署は男性も暴行容疑での立件を視野に捜査を進めているということです。
うん。
容疑者は公益社団法人秋田県保存会の九州総支部長を務めていて、二人は犬の散歩コースが重なっていて、署は犬の排泄物の処理などのマナーをめぐって日頃から衝突していた可能性があると見て調べているということです。
ああ、
もうお犬様のためならっていうね。
じゃあなんかこれはあれかもしんないんだ。
はい。
行けって言ったかもしんないんだ。
あ、ゴーと。
うん、いや、そのさ、揉めてたんだとすればさ。
そうですね。
うん。指示を出したかもしんないね。
行け、銀かと。
秋田県保存なんとかですからね。
支部長ですからね。
支部長。まあでもこういうことするとなんか危険なんじゃないのか、秋田県は、みたいな議論に逆になったりなんかしますけど。
まあその、大概の犬はちゃんと飼わない限り普通に危ないですからね。
危ない。まあ大型犬ってのもあるしね。
大型犬だもんね。
うん、
だってコーギーだって中型とはいえ、ちゃんと走れば速いですからね。
まあそうか。
うん。牙がないわけでもないしっていう。
うん、
この子供の喧嘩に親が出るみたいなのありますけど、ペットの喧嘩で親が殴り合うっていうのもなかなかオツなもんですよね。
まあなんかどうなんですかね。犬同士、まあだから本当に犬同士が対等な大きさだったら別に任しておけばいいわけですけど。
あ、なるほどね。体重差があると。
ちょっとこっちは、あの、あれを入れないとと。ハンデをつけなきゃダメじゃないか
と。なるほどね。これじゃあ、フェザー級とフライ級じゃないかと。
そういうことなんじゃないですか、ね。
グローブを重くしてもいいんじゃないかっていうね。
そういうことになるね。
そうだね。だから、秋田犬が噛みついてくるたんびに、コーギーの飼い主がパンチしても良いっていう。
だちょっとそこのさ、ハンデが、人間入るのはちょっと違うよねと。
ああ、まあさすがにやっぱりね。
あそこの猫ぐらいだろうと言えるな。
はいはいはいはい。
猫一匹追加でこっちはやるよと。
2対1だと。
そうそう。それぐらいでちょうどいいんじゃないかっていう。
そうだね。もしくは犬にアタッチメントをつけるですよね。
ああ、ハンデマッチね。
ハンデマッチですよね。
それいいかもしれない。
コーギー側は鎧を着てもいいみたいなことですね。うん。ワンちゃん用の鎧をね。
そうね。
はい。
うん、
10月20日、HTB 北海道テレビ。ショートメールで詐欺被害。
うん、
警察によると、9月25日に札幌市に住む60代の女性の携帯電話に、 本給付金は麻生財務大臣直々のお達しですなどの内容が書かれたショートメールが届きました。メールに記載された URL を開くと、国際資金支援機構日本支部というサイトに移動し、給付金5億円を受け取れます。ビットキャッシュの購入後は16桁のひらがな ID を必ず送ってくださいなどと指示されたということです。その後、新型コロナ特別給付金の担当者を語る人物に電子マネーのビットキャッシュを購入させられ、その ID を9回にわたってメールで送信し、合わせて9万円を騙し取られたということです。
いやー、すごいな。
直々ですよ。
太っ腹だね。
もうあの10万円はみんな貯蓄に回って意味がないって言い張ってる人がそんなことを言うとは思えないんですけどね。うん、
すごいね、これ。
しかも5億円ですよ、ね。直々に、あなたにプレゼントっていう。うん。
すごいな、これ。
何ですかね、個人名出されると信用するみたいな理屈なのかな。
個人名っていうには、ちょっと有名人すぎますけど。
すぎるよね。
いやー、すごいね、これ。
すごいね。麻生さん、改心したのかしらっていう感じの。
なんで私なのかしらって、なぜ思わないんだろう。
わかんないですよ。もう今、札幌に住んでますけど、昔は福岡にいたのかもしれないですよね。
あ、
うん、あの時の太郎ちゃんっていう。
ものすごい個人的な理由で融資してる。すごいな。
たまたまだったらね。うん、面白いんだけど。
そう。で、まあ、なんですか？
はい。
なんかの名目で、
そう。
電子マネーを購入しないとダメなんだ。
そうなんですよ。
なんなんでしょう、このプロセスは。
給付金を受け取るには、まずは手数料を払えみたいな詐欺ですよ。これ実際にいっぱいあったらしいんですよ。
すごいよね、これ。
ね。そこにオプションとして麻生太郎がくっついてきたっていうタイプの詐欺ですね。これバリエーションあってもおかしくないわけですよ。もう内閣、人事全員分ぐらいのね。
確かに。
うん。
関係ないような人でも。
もう菅さんが壁を取っ払ってるんですと。縦割りの弊害を全部今取っ払ってるとこですからと。終わったら払うんで、まず手数料を払ってくださいみたいなこともあり得るわけですよね。
なんかあれだね。
はい。
なんですかね。それぞれもう大臣には、
うん。
アットランダムに。国民から100人選べって言ってるんですと。ザ・ルーレットってやったんですみたいな感じだよね、でもこれは。じゃあ、そういう雰囲気が出てますけどね。
そんな、あの、ツイッターの金配ってるやつみたいな話ですよね。うん。
いやー、これすごい。
もうみんな分かったと思うんですよ。あの、金もらうには手間かかるんだぞっていうのは、この間の給付金でよく分かったじゃないですか。そんな手軽にもらえないですから。
なるほどね。
はい。肝に銘じておきましょう。
はい。
金配ってんのは前澤さんだけです。
そう。そっちの方に応募した方がいいですよ、ね、はい。
そうです。そしてみんなからフォローを外されればいいと思います。タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、秋田テレビ。列車内に謎の白い錠剤、
うん。
10月14日、秋田市の JR 秋田駅に停車していた羽越線で、錠剤のような白い固形物が床に落ちているのを運転士が見つけました。
うん、
固形物は直径1センチほどで、一部が欠けていて、その欠片と見られるものも落ちていました。警察が詳しい成分を調べた結果、危険物ではなく、何らかの糖類であることが分かったということです。
ん？
まあ、ラムネですよね、間違いなく。
なぜ最初にそう思わなかったんだろうか。
なんでしょうね。例えば、その、ミントタブレットみたいな、見分けがつきやすい形をしてないと。
ああ。
あからさまに錠剤っぽいなっていう。
錠剤？でもさ、錠剤って世の中にいっぱいあるよね。
いっぱいありますよ。
口に入れるべき錠剤がね。
もちろんありますよ。
薬もそうだし。
うん。
その可能性よりも、ニトログリセリンであると。思い込んでしまう。っていうのはすごいよね。
わかんないですからね。例えば仮にナトリウムだった場合とかね。
うん。
水をかけたら大爆発みたいな可能性はまあ、万が一なくはないです。
え、一錠だけってこと？
そうですね。書いてあるのは一錠ですね。
気にしすぎだろう。それがなんか袋に入って大量にとかって言ったらなんか、 不自然だけどさ。
そうだね。この運転手さんが相当慎重な人ですよね。
いやいや。
うん。なんだこれはと。
なんなんすかね。
だからこの列車のテロを目論む、この最初の一歩なんじゃないかと。
うん、ああ、そうかそうか。
うん。こっからこう、プシュッといきなりガスが出てくるみたいなね。そこまで考えは言ってるわけですよね。
なんかさ、自分が運転している電車にさ、
うん、
なんかあれだよね、あの、イギリス女王でも乗ってるんじゃないかと思ってたよね、完全に。それに対抗するなんか MI6 が、みたいな、なんとか守って、みたいな、
はいはいはい、
ちょっと頭の中で展開しちゃってる気がしてならないんですけども。
まあでもほら、お客様はみんなそれぐらいの大事さでもって届けますよと。いう、こう、責任感の非常に強い秋田の運転士さんですよね。
そういうことか。
そこにいる、ちょっと小汚いおじいさんも、そちらの美しい女性もと。
うん、
みんなエリザベス級です。そういう覚悟でもって、車内を見回していたんでしょうね。うん、相当出発が遅れると思いますけど。
いやいやみたいな。これは、ハンドルの位置がいつもと違うじゃないか。あ、これはおかしい。
窓が2ミリ開いているみたいな、ね、うん。
出発しないよ、多分。
しないよ。延々しないよ。
うん、
そのまま車庫行きです。10月21日、東海テレビ。中学校に侵入の男を逮捕。三重県の中学校に侵入し、教職員のサンダルを盗もうとしたとして61歳の男が逮捕されました。容疑者は今年9月13日の夜、中学校に侵入して、校庭の脇にある教職員用の下駄箱にあったサンダルを盗もうとした疑いが持たれています。調べに対し容疑者は、下駄箱からサンダルを取り出して、別の場所で匂いを嗅いだり、吐いたりしたことに間違いはありません。盗もうとしたわけではなく、匂いを嗅ごうとしただけです。などと容疑を一部否認しているということです。警察によると、下駄箱の近くに設置されていた防犯カメラに容疑者がサンダルを物色する様子が映っていたということです。この中学校では教職員のサンダルがなくなったり、翌朝になると位置が変わったりする被害が去年1月から他にも5件相次いでいたということで、警察が余罪を追及する方針です。場所が違うのがいいよね。
あんま覚えてない、
ね。覚えてない。もう匂いに夢中なんですよね。うん、満足したらざっくり戻してたんでしょうね。
ああ、いやー、これすごいなー。
ねえ。
いや。
やっぱほら、足の匂いは大人の方がきついじゃないですか。
うん。
だから中学生には興味ないんですよね。うん。しっかり臭いのはいいっていう。
これは結構不潔なやつでしょ、多分。絶対にそこにずっとあって洗ってないわけだから。
そうですよ。
うん。
そうそう持って帰って洗ったりしてないと思います。
それがいいと。
それがいいんですよ。むしろ。
またなど、で、イメージはあの、便所サンダルみたいなやつでしょ、多分。
あ、そうだね。ゴムサンダルですよね。
それか。これは、重症だと思った。だいぶ。
だいぶちょっと鼻が弱ってる可能性もあるしね。
うんうんうん、
強い匂いにしか反応してない可能性もあるよね。うん、もう多分ドリアンとか平気で食うんでしょうね。
これは結構すごいと思うよ。
ねえ。ちょっとだから最近の味付けの濃い料理に慣れてる感じと似てますよね。もうちょっと淡い出汁の香りをわかるようになってほしいですね。うん、
こういう人は何で満足するんだろうね。
いや、まあ、それは匂いでしょ。
だからなんか、世界の臭いもの料理とか、そういうのって、もうやってもらうしかないね。
だ足の匂いがする料理があれば、それで代行できるよ、
ね。ありそうじゃない、なんか世界には。
ねえ。微妙にアンモニア臭いとかそういうことなのかな。
うんうんうんうん、うん。
でもなんか、あれですよね。足の匂いとかって、加齢臭とかに近いものがあるから、
うん、
サンダル盗まなくても匂い嗅ぎたい人は嗅げるんじゃないかなとは思うんですけどね。
っていうか自分のじゃダメなの？
自分の匂いは分かんないもんなんですよね、やっぱね。
そういうことなのかな、
うん、自分でね、再現できれば、それはもう他人に迷惑かけないで済むからね。
だ交換し合える友達を探すしかない
よ。ああ、そうだね、うん。サンダルを一週間履き合って交換する会っていうのができれば。うん。
まあ、日本に二人ぐらいいるでしょうから。
ああ、いくらでもいますよ。よく靴盗むやつ多いですからね。ね、
うん、
そこに独占欲とかが絡むとめんどくさいわけ
です。ああ、ダメだね、それね。
そこはちゃんとそういうさ、例えば、アルコール依存症の、人たちが集まって、体験談を話し合って回復するっていう会があるじゃないですか。
ああいうのに近いのかな。
アルコホリックアノニマスみたいなやつで、サンダル盗んじゃう人協会みたいなさ。
でもさ、そこでサンダルを回しちゃったらさ、
うん、
それアルコールの人たち の飲み会みたいなことでしょ。ダメでしょそれは。
まあ少なくとも他人に迷惑かけなくなるっていう。
まあそうだけど、うん、全く克服できていない。
克服はできない。でもほら死にゃしないからさ。
まあまあね、サンダルの方はまあそうか、病気にもならないか。
サンダルの匂い嗅ぎすぎて肝硬変になりましたっていう人いないから、
うん、まあちょっとそういう意味ではいいのか。
もう毎週毎週サンタのクリスマスプレゼントの交換会みたいです。もう隣の人にこう回っていくっていう。
すごいな、これ。まあいいんじゃないですかね。それならまあ迷惑にもならないし、ね。
ならないですから。
うん。
これしかも応用が効くからね。
ほう。
サドルとかでもいいわけですよ。
まあそのサドルどっかから取ってきたかってちょっとあれですけどね。
自分でちゃんと買ってね。
そうそうそう。それであればね、はい、いいですけど、ね。
よくよく座ってほしいですよね。別にいいんですよ。男性のスクール水着だっていいわけですから。
まあ別に。
何でもいけますよ。もうこれがこう、うまく回ればもう社会から我々が紹介するべき人物が7割ぐらい減るっていう。
そうね。
はい。素晴らしい未来が待っている。うん、
その方がお互いにとっていいからね。
そうです。うん、今のうち私特許を取っときますんで。
ビジネスモデル。投資してくんないかなと。
10月21日、テレビ愛媛。銀行で窃盗、
うん、
窃盗の疑いで逮捕されたのは今治市に住む男58歳です。警察によるとこの男は今月8日昼過ぎに市内の銀行の店内に置かれていたぬいぐるみ2つを盗んだ疑いが持たれています。ぬいぐるみは2つとも同じもので1つ1500円程度。クレジットカードを PR するキャラクターで男は店員の制止を振り切って堂々と持って帰ったということです。男はもらって帰ったと容疑を否認していて、警察はぬいぐるみを盗んだ動機などを追及しているということです。
それはこれ何ですか、オリジナルキャラでしょ多分。
そうだね、きっとね、
銀行のオリジナルキャラみたいなやつなの、
ね、地方の銀行にたまにあるやつじゃないかな。
でも逆に言うとさ、これこそさ、うん、昔のゆるキャラでしょ多分。
あ、そう、もともとはね、
これだっていうのじゃない、だから、その、うん、今こんだけゆるキャラがもうゆるくない時代に、ここにあったか本当のゆるキャラっていうので手が伸びちゃったんじゃない。なる
ほどね。媚びてないゆるキャラだ
った。そう、うん、全く全国にアピールするつもりがないぞ、これ
は。ないやつだっていう。バリーさんとかと違うっていうね。
そう。これこそっていうことなんじゃない。
そうね。もう今はどこ行ったって、その商業ゆるキャラしかいないですからね。
そう。
うん。
だからもう、なんていうんですか、商業ゆるキャラは、
うん、
もう素人もの AV みたいなもんなわけですよ。
そうですよ。
本当はプロだろ？これこそ素人っていう。
マジで B 級グルメだっていう感じのね。
そう思っちゃった、ね。
うん。確かに今治の B 級グルメはあれですよね。目玉焼き丼みたいなやつがありますよね。
あ、そうなんだ。
うん。そういうタイプのゆるキャラの方がいるんだろうね。
あ、
うん、いいね。確かにそっちの方は、魅力を感じるしね。
うん。
盗んじゃダメですけども。
まあね、う
ん。ちゃんとそれは、カードを新しく作ったりしてもらってください
と。あ、もらえるんだからさ、うん、多分
ね。
もしかすると。
もしかするとだけどね。これで本当にバリーさんだったら笑うけどね。
普通に売ってるよっていう。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、関西テレビ。同居女性の父親から金銭を騙し取る。
ん？
自分がロックバンドディル・アン・グレイのボーカルだと信じ込ませて同居する女性の父親から現金5000万円余りを騙し取ったとして、奈良県の39歳の男が逮捕されました。警察によると容疑者は、 ボーカルの男性と似た入れ墨を首に入れるなどしていて、被害者の男性だけではなく、同居する女性本人やその母親までもが自分がバンドのボーカルであると信じ込ませていたということです。
お、
容疑者はロックバンドの事務所オーナーに通帳を取り上げられて金がなくなったなどと嘘を言って、被害者らは預金や生命保険を解約するなどして現金を用意して渡していました。調べに対し容疑を認めていて、ロックバンドのメンバーでもないので、オーナーも存在しません。これまで返済の能力もないのに、あるようにしてお金を騙し取ってきました。でも、金額の多さに驚いています。と供述しているということです。
そんなにいいって思ったんだ。もらっちゃってから。
こんなにあるんだっていう。マジで信じてるわっていうの、ちょっとこれはね、腰が引けたコメントですよね。
100万ぐらいだと思ったんだよね。
そうそう、せいぜいね。したらもう生命保険は解約するわ、老後の資金も出てくるわっていう感じの。
何なんでしょうね、その、いや、信じたとし、信じたとしてもその、何なんだろう、払いたくなるっていう。
そうそう。だから相当なんかこう、親身になって相談に乗ってあげた家族なんでしょうね。
まあ、それかその、なんていうか、曲に感動しちゃったって。なんていい曲なんだと。
全員マジでファンになったっていうね。
そうそうそうそ
う。うん。
デビューしたらいいんじゃない？これを機に。
あ、そうです
ね。だって一応5000万もあるしさ。
そうし、手元資金はあるからね。
マーケティング資金もあるしさ。
うん。
なんか、なんですかね。なんだろう。まあ、でもキャッチコピーとしてもなんかさ。
はい。
まあ、なんかよく、クラウドファンディングとかって、最近そのキャッチコピーみたいになるじゃないですか。こんだけの人が投資したみたいなさ。
ああ、そうですよ。
それに近いよね。
そうですよ。偽物を語って5000万円を巻き上げたっていう。
あのロックスターが。それについて歌で語るみたいな。
すごい。実力について全く語ってないっていうね。うん。しかも実際お金が出てきた時は相当ビビったっていう。うん。
どうなんだろうね。いや、もしかしたらその家族とかも、うん、これはともうビルボードを駆け上がるに違いないと。
ああ、そう。っていうかもう家族もメンバーですよね。うん、実際のところね。だって出してるのそっちだしっていう。
どうするその親父が楽曲提供とかして。これを歌ってくれみたいな。
そう。そのうち音楽性の違いで解散しそうですよね。うん。タレコミいただきました。チェコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、名古屋テレビ。中学校に侵入して窃盗男を逮捕。名古屋市厚田区の中学校からピアノカバー1枚を盗んだとして男56歳が逮捕されました。
うん、
警察によると容疑者は2015年8月に中学校に窓ガラスを割って侵入し、ピアノカバー1枚、時価7000円相当を盗んだ疑いが持たれています。間違いありませんと容疑を認めているということです。この中学校では2014年以降、ピアノカバーが盗まれる窃盗事件が4件あったということです。また、容疑者の自宅からはピアノカバー7枚が押収されていて、警察は余罪や動機を調べているということです。
何なんだろう。
妙な趣味だな、お前っていうね。うん。
いや、これは理解されがたいんだろうな。
もうあの別鎮の赤い布だけが欲しいんですよ。うん。
なん、トラウマみたいなもんあるよね、これ。
ああ、そうかもし
ん
ない。うん。
かつて音楽教室で何かがあったよね。
あのベロアみたいな記事にね。うん、まつわる何かが。
あれの上で何かいやらしいことしてませんか、この。
ああ、そうか。
うん。
うん。当時のなぜか妙に色っぽい音楽教師とみたいなね。
そうそうそうそうそう。うん、
じゃじゃじゃじゃーんっていう感じの。
もうそれとしか思えないな、これ。
そうね。朝まであれにくるまって寝たんでしょうね。
うん。
二人でね。
そう。これはね、うん、そんな気がする。これは動機解明必要だよ。
これはね、ただまあ相当なプライバシーに配慮しながら報道してほしいですよ、ね。うん。
そうね。
もうでもなんだろうね。買えるじゃんっていう話なんですよ。実際これは断然通販で買えますから、お金出せばいくらでも買えるんですけど、
まあ、
多分それじゃダメなんでしょうね。
音楽室と紐づいてないもんだって、それで。
ああ、そうかそうかそうか。一度でも音楽室に置かれないと。
それはそうですよ。普通のご家庭用ピアノカバーでは意味がないんですよ、ね。
ああ、そうか、なるほど。アップライトのピアノじゃダメだと。
音楽室に置いてあるから、これに価値があるんですよ。確かに音楽教室のさ、
うん、
ね、油とかも確か入ってるかもしれないよね、確か
に。ああ、そう、みんなが合唱とかした空気感とかね。
そう。
うん。あと、バッハの肖像画とね。
この人の家さ、音楽室仕様になってる可能性あるよ。
あ、そうだね。うん。パルプのさ、卵を入れてる箱みたいなやつが壁にいっぱいこう貼ってある感じね。うん。
ある、ある。
ああいうこう吸音素材が壁に貼ってある感じの家ですよ。それだったらそこにずっと住んでればいいじゃんって思うんだけどね。
いやー。
うん、ピアノカバーは定期的に入れ替えないといけないっていう。
どうにも興奮しないな、みたいになるんじゃない？
もう飽きたみたいなことになるんだろうね。
そうそうそう。
うん。なんかこう、人間の骨をしゃぶる妖怪が飽きたから別の骨を探しに行くみたいなのに近い感じがありますよね。
これは気持ち悪い。
怖いですよ、ちょっとやっぱり。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、読売新聞。落とし物の財布の中から大麻が。
おお。
自宅で大麻を所持したとして、京都府警城陽署は21日、男69歳を大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
うん、
容疑を認めているということです。発表では、男は21日、自宅で大麻の入ったビニール袋を3袋所持した疑いです。18日に路上で落とし物の財布を拾った男性から届け出があり、中から乾燥大麻が見つかりました。
うん、
男はこの日、財布の遺失物届を出していたということです。
うん、
21日の午前に見つかった財布を取りに署を訪れた男に事情を聞くと、自宅にも大麻があると認めたことから家宅捜索をしたところ、大麻3袋が見つかったということです。
うん、
まあ、ざっと考えると大麻よりも大事なものが財布の中に入ってるんでしょうね。
うちにもあるんだからね、別に。
そうだね。
なんだったんでしょう。
まあ、普通に考えると、現金がいっぱい入ってるとかね。
ああ、
うん。
まあ、そういう考えが及ばなかったね、いろいろね。
ん？
なん、いや、そんなに、そんな、これが入ってるからどうとかってことは考えずに、とにかく落としたんだからっていう素直な気持ちだったのかな。
ああ、なるほどね。そういうこともあり得るかもしれないね。
うん、
中をそんなに細かく見ないだろうと。せいぜい現金が入ってるとこだけだろっていう。
どう入れてたかにもよるけどね。
ああ、そうだよ。
うん、
まあ普通ね、財布落としたら中は警察は隅々まで見ますよ。まあ
そらそうだよね。
うん。身分証入ってないかとかね。
その
中にパケに入った白い粉があったらみたいなさ。そんな当たり前に怪しまれますよねっていう話ですよ。
まあね。
うん。
まあでもこう、そう考えるとまあそうですね。相当な現金が入ってたのか。
うん。
それぐらいしか考えられない。
でも私一つも思い当たる節があるんですよ。
おう。
生き別れた孫娘の肩叩き券ですよ、
ね。ああ。それは必要だよ。
これが入ってたら、もう財布にタイマー入ってたのを覚えていたとしても届け出るよね。
そうか。
うん。
まあ、それはもう覚悟の上だ。
そうです。
うん。まあね、それぐらいないとちょっとね。
そうね。あとは本当に合法化したと信じているっていうぐらいですよ、ね。
むしろそれを訴えたいみたいな。
そうですよ。京都は OK になってるはずですっていう。
そうそうそう。なんかあれですよね。テキサスの人は、なんか、連邦捜査局とかに協力しないみたいに近いようですよね。
ああ、そうです。
京都だぞ、ここは
警察の犬がなんぼのもんじゃっていうね。
日本って何ですかみたいな。ここは京都です、みたいな。
そうだね。警察なんかここ400年のものだろっていう、ね。
そうそうそう。朝廷に立ち入るとはみたいなね。
ああ。
都に立ち入るとは何事みたいな。
10月25日、NHK。今年のクリスマスは中止しない。クリスマスまであと2ヶ月となる中、サンタクロースは新型コロナウイルスの深刻な影響を受けている世界中の子供たちを励まそうと、今年もクリスマスを行うことを明らかにしました。
うん、
これはフィンランド北部ラップランド地方にあるサンタクロースの事務所とされる場所で撮影されて、世界に配信されました。サンタクロースは新型コロナウイルスの影響で学校に通えなかったり、友達と遊べなかったりしている世界中の子供たちに感染予防を呼びかけてエールを送ったということです。 引っかかることがあるんですけど。
ほう。
サンタってもともと実質的にリモートワーカーじゃないかっていう説があるんですよね。派遣の親玉だろっていうさ。
確かにね。
ね。実際のところ委任された家庭の責任者が配ってるよねっていう。
まあ、確かに直では来ないよね。
ね。そういうのを棚上げして何を言ってるんだお前はっていう。
まあだから今年は全面的にアマゾンと手を組みますみたいな。アマゾンの中に私のコーナーを作るのでと。
はいはい。
ページを貼っておくからと。
はいはい、はい。
ここから注文してくれみんな。
このアフィリエイトからね。うん。
ちゃんと配送とかアマゾンがね、責任持ってやってくれるんでね。
この商品はアマゾンが配送しますって書いてあるだろっていうね。
そうそうそうそう出品者はサンタだけどね。
そうそうそう。配送業者は結構ローカルですっていうね、
うんうん。
配送業っていうエッセンシャルワーカーに対する気配りがないっていうね。
うん。まあでもね、そういうことであればやれなくはないですよね。
やれなくはない。で、今思い出しましたけど、トナカイはエッセンシャルワーカーですよね。
おお。だ少なくともさ、何ですか、ヨドバシ X みたいにさ、
あ、
配達するのにはやっぱトナカイのなんかあれをつけるとか、角をつけるとかさ。
はいはいはい。
そういうことで今回やりますと、今年は。
そうね。あと、駅で受け取れるようにしますっていうね。
案外いろんなとこと手を組んだねっていうこと、
ね。そうだね。日本ではセブンイレブンジャパンが協力してくれるっていう。
安心しろみんな。
安心しろって。コンビニで受け取れるんだ。
ものすごいあれだね。新しい生活様式に順応してくるね。
してるしてる。かなりデジタルネイティブなサンタですよ。うん。手紙とか受け取ってるくせにっていうね。未だにメールは受け付けてねえのかよって話ですけど。
大丈夫。手紙はすべてクラウドに上げてるから。その後捨ててるからっていう。
そうだ、ね。スキャンしてるからね。
スキャンして燃やしてるからっていう。
そうそう。手伝ってくれてる妖精が全部スキャンしてドロップボックスに上げてくれてるんだと。
そうそうそう。世界中どこにでも読めるよ。
読めるんだよ。さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月24日、熊本県、午前10時頃、空き地で、老人風の知らない男が遊んでいた小学生二人に対して、白と黒のヤギがいなくなったから一緒に探そう、などと声をかけてきました。が、この件については、捜査の結果、行為者を特定し、事件性がないことが判明した、ということです。
本当に探してると。
マジで協力者を求めていたっていうね。
事件よりも事故であると。
そうだね。どっちかっていうと警察が探しに行くやつです
よ。いやー、探さなきゃいけないよね。
多分崖の上にいるヤギですよ、これね。それ系ですよ。
あー、うん、消防も出てくるね、これはね。
そうそうそう。地元の猟友会とかね。で、あげくポニョとか名付けるタイプのやつですよね。うん、ワイドショーが大好きなやつですよ。
あまあ、不審者ではないことは分かったけどもと。
そうだね。
見つかるかどうかまでは分かんない、
ね。分かりませんよ。ベトナム人が持ってってるかもしれないからね。
その可能性高いよ、これ。別の事件だよ、これ。
続いて、意味不明言動系。10月2日、静岡県、午後3時10分頃。中学生が歩いて下校途中、男に付きまとわれた上に、あげると言われて、花束を渡されそうになった、ということです。
すごいな、これは。
すごいね。いきなりプロポーズ級のやつですよね。
持ち運んでるとこがすごいよね。
もうだから今日は、もう朝から決めてきたんですよ。今日はあげるっていう。
ああ。
うん。だから朝早くちゃんと花屋に行ってたんですよ。
それかこの人は何かラテンの人で、毎日常に花束持ち歩くんだと。
もうナンパのためだと。
素敵な女性がいた時に困るじゃないかなかったらと。
花を渡さないことなんてないだろうっていうね。
そういう人なのかもしれない。
くっさいやつね。10月12日、静岡県、午後5時15分頃。小学生が家にいたところ、見知らぬ男が訪問してきて、クリームパンを持ってきたから出てきてくれないかなどとインターフォン越しに言われたということです。まずいね。
クリームパン。
もうだから、あれですよ、時代はキャンディーとかじゃないわけですよ。
ああ。
うん。甘くて美味しいクリームパンですよ。
もうちょっとさ、あれだよね。
はい。
幻のとかつけてもらって。究極のとかさ、最近流行りのさ。
そうだね、
うん。
ちょっと凝ったやつじゃないとね。
それでいくと究極の食パンの方がいいかもしれない、今だったら、
ね。そうね。流行ってるからね、
う
ん。
そうそうそう。
あとはサービスエリアのメロンパンですよね。
まあ、そうね。そういうちょっとやっぱり、レア、ね。並ばないと買えないようなやつじゃないと。
そうそうそうそう。夕方のニュース番組の後ろのコーナーで取り上げられるやつじゃないとね。
そうそうそう。
うん、
なんと最初の人は朝7時からみたいなやつ
です、ね。行列がすごいですね。
そうそう。
10月16日、愛知県、午後5時頃、男が生徒とすれ違った後、1名がカッターナイフで生えている草を切っていたということです。男は2名ともアジア系の外国人だったということです。
あ、それは食べれると思ったんでしょうね。
まあ食べられる草なんだろうね。
うん。
うん。日本ではあんま食べないけどっていう。
これは煎じてお茶にしますみたいなね。あるかもしれないからね。そうそうそうそ
う。え、日本ではドクダミって食べないの？っていうタイプだね。
そういうこともあるからね。なんとも言えないよ、これ
は。そうだよね。うん。うん、まあ、これでもしダメだったとしたら多分これは銃刀法とかになるんでしょうけど、道草食っちゃいけないっていう法律もまあ、私有地じゃなければないですからね。
うん。
うん。
ああね。ちぎるんじゃなくカッターっていうのもね。
あ、そうです。
なんとなく、こう、持って、綺麗に切って持って帰るってとこで。
大事に持ってってる可能性があるよね。
山菜のようだよね。
そうそうそう。で、これがダメだったら、岡本信人もダメなわけですから。これは OK ですよ。
そうなりますね。
唯一の懸念は、家に帰ると、13人ぐらいベトナム人が待ってるってことがなければいいっていうね。
これ、肉のなんか、あれだよね、と。添え物にしようとしてるよね、ってなるとダメだ。
そうそうそうそうそう。これで匂い消しに使ってるみたいなことがなければいいって。
薬味じゃないか、これただの。
10月16日、京都、午後7時50分頃、女性がバス停にいたところ、男が近づいてきて、私は刑事です。あなたは狙われています。こちらに来てください。などと書かれたメモを見せてきました。女性がこれを無視し、到着したバスに乗り込んだところ、男は立ち去ったということです。間抜けだね、これね。うん。男は40歳ぐらいで、長袖の上着、毛玉のついた黒いジャージズボン、サンダルにサングラスだったということですね。
潜入捜査なのかな。
もうね、なりきってますよね。うん。何ヶ月張り込んでるんだっていう感じの。
でもこういう時にさ、
はい、
喋らずに何か文字でっていうのはどちらかというとスパイなんだよね。
ああ、そうだね。
一人で行動してるってのはあんま刑事じゃないのでね。
そう、警察官は大体二人一組で動いてますからね。うん。うん、危険と隣り合わせですから。
そうなるとやっぱスパイなんだけど、まあまあそこは。で、これはその断られて、あ、これ無視されて、
うん、
来たバスに乗った後、
うん、
少なくともあのバスの後ろに捕まるべきだよね。後ろのなんか手捕まえるとこにバッとさ。
ここで逃げられたら叶わんっていう感じでね。
そうそうそう。
なんで言うことを聞いてくれないんだっていう口を言いながらバスに飛び乗るっていう感じの。
まあ、傘で飛び乗るとジャッキーチェーンみたいになっちゃう、
ね。そうだね。うん、
これジャッキーチェーンの映画で見たことあるシーンのような気もしてきたんですけど、なんか。
もう傘を支えに屋根に乗るタイプですよね。
そう。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月21日、岐阜県、午後5時頃、路上で児童への付きまといが発生しました。30歳ぐらいで外国人風の男が自転車に乗っていた児童らに声をかけて、後をつけてスマートフォンを向けてきて、何人？と声をかけたということです。かなり移住してくる方も増えましたけど、まあ割合的にはかなりの確率で日本人でしょうね。
だ本当に来た方は何人だと思うかな、だと。
あ、逆にね。
うん。
俺何人に見えるっていう話かな。
そういうことなんじゃない。
なるほどね。まだあまりその辺日本語は達者でない。
そうそう、少しちょっと受け身系は難しいなと。
なるほど、なるほど、
うん。
よくみんなから何人何人って言われるから。
あ、そうそうそう。
うん。これで聞いてるもんだっていうことになってしまったっていうね。
うん。 もしかしたら日本歴実は長くて、
お、
あの、屋敷高人とかボケるかも。大阪人でした、みたいな、そういうボケをこれ仕込んでるかもしれない。
そうね。うん。大阪だったら完璧だったからね。
そう、ここでやっちゃダメだよね。う
ん、岐阜ですからね。
あ、
うん、なかなか難しいとこですよ。サブカル狙って片桐仁とかでもいいです
か、ね、ああ、そうかそうか。それだいぶよくわかってるね。うん、
続いて声かけ。10月25日、愛知県、午後5時35分頃、路上で男が生徒に対して突然、愛していると3回ぐらい大声で声をかける事案が発生しました。前から大きいトラックが走ってこない限り言っちゃいけないセリフなんですよね、これはね。
タイミングがずれたんじゃない？
そうですね。本当はここでギリギリになる予定だったんですよね。
用意してたトラックが来ないじゃないか。
仕込んだのにっていうね。
あの運転手何やってんだ。
こっちはそのボルトの指輪も用意してたのにっていうね。うん、10月11日、兵庫県。午後2時15分頃、公園で遊んでいた小学生らに対して、こっちにおいで、秘密の遊びをしよう、などと声をかけてきた、ということです。
ああ。
シークレットプレイね。
これね、ダメだよね。誘い方がさ、
はい、
秘密基地に行こうの方が子供としては嬉しいけどね。
ああ。遊び方も教えてくんないんじゃ、まず誘いに乗るわけにいかないからね。うん。具体的にどう楽しいのか、まずはティーザー動画を見せてくれって感じですもんね。想像できないですからね。その点秘密基地は言葉だけでワクワクするもんね。
まあ、なんとなく。
そうですよ。
まあ、でも
お前の考えた秘密の遊びとやらの面白さはどれぐらいだと。
そうだね。
ファミ通レビューで何点だと。わかんない限りは最近の言葉は乗らないですよね。
そうだね。
はい。
まあ秘密の遊びって言ってもね、おじさんがオリジナルで考えた遊びかもしれないからね。
そうですよ、き
っと。お医者さんごっこをしよう。でも、耳鼻科だけどね、みたいな。確かに新しい。
新しい。結構際どく危ないしね。
そうそうそう。
うん。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月11日、千葉県、午後0時頃、図書館で中学生の卑猥な声かけが発生しました。男は生徒に声をかけて徐々に卑猥なことを言ったということです。
最初は普通の会話なんだ。
最初はもう世間話です。
最近めっきり寒くなりましたねみたいな。
もう朝なんか寒くてねと。
まあそう、こうなってくるとやっぱりちょっとなんだろう、お腹とか冷えちゃうから、やっぱり毛糸なパンツとか履いてるんだよね。まあ毛糸じゃなくても、まあ最近はね、いろいろいいやつがあるからね、みたいな。
そうね。うん、だんだんこう太ももとかの方には目線が寄ってくる感じね。うん。
あの、ユニクロの下着の CM とか結構エロいよね。どう思うみたいな。
お、時代は変わったよねって感じのね。うん。ブラトップの CM なんかやっちゃうんだね、最近は、みたいなね。
おじさん、やっぱり、正直なところ、あれを見るとちょっとあれだよね、と。あの、福石さんはいいよね、みたいな。福山雅治ちょっとやっぱり許せないな、みたいな。
そうね。そっちに向かっていくと、卑猥な方向から外れていくからいいけどね。
そうか、そうか。
うん、徐々に怒りの方向にね。10月15日、大阪、午前8時20分頃、女性に対して男が、エッチも用せえへんのか、などと、わいせつな内容の声かけをしたということです。
ローカル色が強くて、エロいのかどうかよくわからない。
わからないっていう。地元のその、ザックバランな大阪弁すぎるっていう感じのね。エッチも用せえへんのかっていうのが正しいイントネーションなのかさっぱりわからないっていうね。
まあ、でも、なんでしょうね。これは完全に我々の先入観ですけど、
はい、
なんか軽い感じに聞こえるから、そんなに 卑猥じゃないみたいな。
ああ。
感じに聞こえるけど、そこに住んでる人にとっては別に十分卑猥なんでしょう
ね。そうだね。言ってることは多分きついんでしょうね、これはね。
なんか昔あったタモリクラブでのそのなんか観音小説を方言で読むっていうのを使って、我々は笑っちゃうっていうか面白いと思うけど、多分その地域の人にとってはエロいわけですね。
そうですよ、そうですよ。
そういうことだね、これね。
地方なりの呼び方とかがあるからね。
まあ、あれね、結構熊本だったかな、小芝浮かせっていうのがね、面白い。全くこっちは面白いだけなんだけど。
笑っちゃうけどね。
うん、やっぱりどっかの人にとってはそれはエロいんでしょうが。
ああ、目に見えるようだっていうね。
あれもう何十年前なのに、もう全然思い出してますからね、やっぱそこはね。
10月15日、神奈川県、午後5時頃、帰宅途中の児童らが見知らぬ男に、暑い人？寒い人？などと声をかけられる事案が発生しました。
だそうに。
ちなみに言っとくと、この日の最高気温は18度です、ね。
確かに結構意見が分かれる。
そう、微妙なとこだよね、
うん。
寒がりの人は薄いダウンジャケット着てもいい頃っていうね。うん、暑い人は T シャツでもいいっていうね。
うんうんうんうん、
確かに微妙なとこではあるね。
それで、あなたは微妙に長袖1枚だけどもと。
うん、そうだね。
どっちなんだ
長袖なのに T シャツってなんだっていうね。
そう。
いう感じでしょうね。そして、露出その他まとめて、9月26日、静岡県、午前1時頃、女性が歩いて帰宅途中、顔にタオルを巻いた全裸の男を目撃したということです。
おー。
山中教授の教えに従ってるんですよね。うん、ランニングするときは、ちゃんと巻きましょうっていう。
うん。
他は出してもね。
その一点だけを信じてるけれども、他がちょっとどうなんですかね。
他に濃厚接触の可能性があるからね。
ああ、ちょっと防御が甘い気がしますけど。
甘いですよ、うん。ちゃんとぐるぐる巻きにした方がいいね。
そうだね。
はい。10月10日、福岡県、午後4時40分頃、路上で男性が女性に下半身を見せる事件が発生しました。
うん、
犯人は年齢50歳から70歳ぐらい、白髪混じりの短髪で、白地に赤やオレンジ色の模様のフリル付きのスカートを着用していたということです。
お、
気持ちがかなり若い。しかもこれがね、わいせつ事件として取り扱われてるってことは、履いてないんですよ。
なるほど。
もうね、往年の森高かっていうくらいのでも履いてないっていうね。
まあね、森高さんだってだいぶおばさんになったわけですから。
はいはいはい。
私がやっちゃいけないってことないでしょうと。
70ですけど。
うん、私がおばあさん、おじいさん、おじいさんになってもっていう、ね。
10月12日、三重県、午後3時30分頃、児童が下校中、パンツ一丁の男に、あんたいい子やね、と声をかけられたということです。
どこのポイントで褒めてくれてるのかがわからないね。
誰も見てないようなところで行われた子供の前行を見ていたパンツマンですよ。
そうか。
ちゃんと横断歩道で手を挙げたとかね。それをパンツマンは見逃さなかったんですよ。
潜んでるからね。
潜んでる。子供を褒める男っていうね。10月15日、愛媛県、午後6時頃、生徒2人が公園で不審な男に声をかけられて挨拶を返しました。男は公園内を歩いて街灯のあたりで動きが止まったので、そちらの方を見ると全裸になっていました。2人は怖くなって走って逃げたということです。いやー、こんばんはって感じで通り過ぎたんでしょうね。あはー、こんばんはで、なんだ今の人って振り返ったら、明かりの下で素っ裸になっていましたとさっていう感じの。
すごいね、これは。
これなかなかね、物語の冒頭っぽい感じがしますよね。
でもこれさ、振り返ってもらわなかったらさ、
はい、
気づかれないわけでしょ？
そうですね。だからまあ、ターゲットじゃなかったんでしょうね、初めから。
次に向けて準備してるとこってこと。
こっからスタートだと。
貴重だね。
そうだね。
直前を見た。
直前ですよ。今スタートラインに立ちましたっていう。うん。 今、クラウチングですっていう感じ。
そういうことか。
そういうことですよ。よかったね、切り替えがちゃんとしてるタイプでね。
そうだね。歩きながらだんだん脱いでいくわけじゃないんだと。
ない、そういうグラデーションじゃないんですよ。ちゃんとやる気スイッチがあるタイプの人なんですよね。
そのやる気スイッチは切った方がいいよ、ね。とりあえず。
焼き切った方がいいね。
焼き切った方がいいよ。ヒューズ飛ばした方がいいと思う。
というわけで、ここまでお送りしてきましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
大麻の袋を入れた財布を、まあ、取りに行って捕まった人がいましたけど。
いましたね。
どこまでなら許してくれるんだろうって気になるよね。
あ、おまわりさんが？
例えばさ、
うん。
無修正のエロい写真とかさ。これはみたいなさ。なんか微妙なやつ。
用品の切り抜きっぽいやつとかね。
そうそう
。お前って思うけど、これ今ここで捕まえるかっていうね。
どう、罪として、めんどくさいな、処理がっていう感じのやつとかさ。
確かにそうだわ。
まあ、あとは、やっぱり、ちょっとあなたはさっき言ってましたけど、うん、その、プラスすると、その罪も和らぐような、
お
例えばさ、
うん、
あれだよね、赤い羽共同募金の羽がいっぱい出てくる。うんみたいな。そして、ここに人情派手が登場ですよね。
なるほどね。
いいんだ、俺が処理するみたいな。人情派手が登場。
そうね。見なかったことにしてやるっていうことに。いや、ダメじゃないか？さすがに大麻取締法はダメじゃないか？
俺は俺が吸っとくっていう。吸ってから、渡すっていう、
ね。そうね。もう何も残ってないからっていう、ね。
そう。
全部灰になったからね。
そう。
あとは男の自宅にいっぱいあるんですけど
っていう。お前には善意と悪意があるなと。
そうね。それ普通の人ですけどね。
悪意の方は俺が全部吸っておいたと。
ああ。
これから改心するんだぜ、みたいな感じの。人情派デカ登場、
ね。人情派デカの良くないところは、時々自分が裁判官になるところですよね。
それは人騒くよね。自分の法律か、ポリシーで。
そう。法律と書いてポリシーって振ってあるっていうね。うん。それはもうでも、実はギャグ漫画だからね。うん、池上良一の漫画みたいなもんですよね。
まあ確かに。誰かちょっとこれ人情派でか、アニメ化してくんないかな。
そうね。私ちょっと一人浮かんでるのが、
うん、
最近ヤングマガジンに連載してる、北斗神拳を目指して始圧師になった男っていう漫画があるんですけど。
そうなの？
うん。まあ、復讐のために北斗神拳を習いたかったんですけど、いつの間にか始圧師になってた人っていうのがいるんですけど、そういうタイプのギャグ漫画だなっていう雰囲気はするよね。
確かに、ね。
うん。ちょっと劇画調なんですよね。まあ、これ非常に面白いんで、気になった人にぜひ読んでください。はい。ケンシロウによろしくっていう、確か漫画だったと思いますけど。
その番外編でじゃあ、よろしくって感じ、
ね、よろしくですよね、うん。ルパンによろしくみたいな感じで。うん。ルパン捕まえるためだったら他の人大体人情で逃がしちゃうっていうね。
そう。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。